おはようございます。私は青鳥の家本部講師の橋本二郎です。今回から5回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、青鳥の家総裁谷口正信先生の著書、青鳥の家ってどんな教え、をテキストに、人は皆素晴らしいというテーマでお話をさせていただきます。青鳥の家では、人間は神の子であると考えます。ただし、ここで言う人間とは、人種や生まれた環境など、様々な条件が平等でなかったり、仏教で言う罪悪尋従の凡夫としての人間のことではありません。肉体的存在の背後にある生命は、神の子と呼ばれるほど完全円満である。それが人間の実相、人間の本当の姿であると考えているのです。青鳥の家では、神様が本当の世界、実相世界を創造されたと考えます。では、実相世界を作られた神様とは、どのような方なのか。また、実相世界とは、どのような世界なのか。本日のテキスト、18ページから19ページを朗読いたします。天地を創造された神様というのは、どんな神様であるのか。それは、創造されたものを見れば、創造主のことは、ある程度わかる。そして、世界を見ると、実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神は、なお素晴らしく、完全円満である、と青鳥の家は考えます。この世界が素晴らしい、ということについては、異議を唱える方がいるかもしれません。しかし、自然界を考えてください。宇宙がどのように成立し、どのように運行しているのか。極微の世界から極大の宇宙に至るまで、厳密な法則に基づいていて、地球ではどんなに多様な生物が共存していることか。我々の肉体を見ても、ものすごく精巧にできている。私たちがいちいち細かいことを心配しなくても、食べたものをきちんと消化してくれるでしょう。それは不思議なことです。人間は実にいろいろなものを食べているにもかかわらず、悪いものは排泄し、必要なものは体の一部として、またエネルギーとして利用する。そういう統一的な目的を持って、70兆から100兆個もの細胞が一糸乱れずに、ほぼ自動的に機能するものが現にここに存在する。これが偶然に起こるとは考えられない。しかも人間だけでなく、その他のすべての生物種も人間に勝るとも劣らない複雑な体の仕組みを持っており、生物だけでなく、鉱物や星々も実に多様なものが相互に複雑に関係しながら、統一的な秩序を持って存在する。このような素晴らしい宇宙を創造されたもの、天地創造者がもしいるのだとしたら、それは完璧なる知恵と愛を持ち、無限のエネルギーと生命力を持った存在だと考えざるを得ないのです。そうであるならば、その神が創造した世界は完璧であり、完全円満である。そのように考えて、青鳥の家では、完全円満で悪はないのが世界の実相、本当の姿だというのであります。朗読を終わります。このようなことから、青鳥の家では、実相世界は、罪も、病も死もないと考えているのです。しかしながら人間は一般的に現実をどう捉えているでしょうか。この世は良いこともあるが悪いことも起こるから 不完全な世界である。現実のことを哲学的表現で現象とも言いますが、清張の絵の教えで重要なのは、神様が作られた実相と肉体の五感で認識している現象を分けて考えるということです。月の満ち欠けがあっても、本当の月は常にまん丸いように、現象世界は不完全に見えるが、実相世界は円満完全であると信仰しているのです。さて私は、石川県の布教伝道の責任者である教科部長として赴任して3年目を迎えました。能登半島の先端に位置する珠洲市に住む K さんは、健康問題を機に教えに触れ、問題を克服することができました。K さんは約20年前、頸椎の手術を受けた影響で、手足に後遺症が残りました。そのせいで調子が出ず、体のことや将来について大変不安を持つようになりました。その後、夜寝つきが悪くなり、睡眠時間が1、2時間という日が続きました。やがて病院で治療を受けるようになったのです。しかし、思うように体調は良くなりません。不安はますます大きくなるばかりです。何とかして良くなりたい。そう思っていた頃、清張の家を信仰しているお姉さんが東京から帰省し、K さんは悩みを打ち明けたのでした。相談を受けたお姉さんは、きっと良くなるよ、と励ましてくれました。今まで心に抱えていた不安を全部姉さんに聞いてもらったせいか、久しぶりにぐっすり眠ることができたそうです。その後お姉さんから清張の家の教えについて話してもらい、聞き終わった頃には、もう清張の家の信仰しかない、と思えたそうです。K さんは20年前の手術の時、お姉さんからもらっていた続々甘露の法雨という清張の家のお経を思い出し、その日から繰り返し読みました。読み始めると心が落ち着き、自分はきっと良くなると希望が持てるのでした。続々甘露の法雨には次のような一節があります。朗読いたします。神は決して肺結核も、腸カタルも、風邪も、眼種も、あらゆる病も作らざるなり。朗読を終わります。現象としての病気は存在します。清張の家は医者に診てもらってはいけないという教えではありません。大切なことは、病気を作ったのは神ではないということであり、本当の人間の創造者は神だというのが私たちの信仰ですね。次に、続々甘露の法雨の別の一節を朗読いたします。心を静めて、平和ならしむるの秘訣は、ただ、ありがとうと一切のものに感謝するにあり。一切の人に、ことに、ものに、症状に感謝するとき、そこに本来の平和は、汝の心を訪れん。心の平和は、神の癒しの波動と同波長なり。朗読を終わります。人は何かに悩んだり苦しんだりしているときは、それを解決することに夢中になりすぎて、日頃周囲から与えられている恩恵に気がつかなくなることがあります。与えられているのに、足らないことばかりに関心が向いてしまい、不安や恐怖心につながっていくのです。したがって、悪と感じられる現象は、本当の姿ではないのだから、すべての人や、物や、ことに感謝することが大事であって、感謝の心は愛の心、平和の心なのですから、それはそのまま、神の心、慈悲や愛、癒しの心に同調するということなのです。Kさんは、何回もこのお経を読んだそうです。しかし、この時はまだ独学の状態であって、読んでいても書かれてあることの意味をきちんと理解するのは困難でした。 けれども、繰り返し読むことで、心に深く印象づけられ、気持ちが前へ進んだのでした。しばらくして、青鳥の家石川県教科部に電話をしました。教科部とは、青鳥の家の布教伝道の中心拠点のことです。2泊3日の短期練習会があるので、ぜひ参加してください、と勧められました。練習会とは、合宿して青鳥の家の教えを学び、実践する集いのことです。Kさんに練習会参加の機会が巡ってきたのでした。待ちに待った練習会の日がやってきましたが、仕事でどうしても休みが初日の一日しか取れませんでした。夕方まで講話を聞いて帰ろうとすると、練習主任さんから、夜の上申行をぜひ受けてください。と強く勧められ、初めて上申行を受けました。上申行とは、過去に抱いた悪感情や悪想念をすべて紙に書き、青鳥の家のお経を読みながら燃やして心を清める行事です。何度もお父さん、お母さんに感謝の言葉を唱え続け、今生かされているのは両親のおかげであったことを、心から感謝しました。翌朝、運営員の皆さんから祝福と励ましの言葉をいただいて自宅へ帰りました。Kさんは早速朝晩、青鳥の家のお経を読み、先祖供養を熱心に行いました。さらに、聖典などの書籍を繰り返し読みました。この後再び練習会に参加し、青鳥の家の瞑想法である深層観を学び実習しました。そのような信仰生活を実践し続けていたある日、Kさんは次のような言葉が自分の心の中から聞こえてきたと言います。現象的には睡眠障害によって身も心も病んでいるけれども、本当の自分、神の子の自分は本来健康そのものである、と。その声は、頭の中に浮かんだというより、心からそう信じられるようになったのだそうです。Kさんの人間観、人生観が大転換した瞬間でした。それ以来、病気や将来の不安が少しずつ消えていき、悪い夢も見なくなり、夜もぐっすり眠れるようになって、今ではすっかり元気を取り戻すことができました。職場である介護施設においても、自分の心、見方が変わったら、周囲もますます明るくなって、利用者さんの笑顔がたくさん見られるようになったと、嬉しそうに話してくれました。Kさんは、今熱心に、日時計主義という生活法を実践しています。日時計主義の生き方とは、昭和5年、青鳥の家立教当初から掲げているものです。青鳥の家創始者、谷口正治先生は、青鳥の家史創刊号において、読者に日時計主義の生き方を次のように語りかけています。本日のテキストではありませんが、一部省略しながら朗読いたします。自分の見た日時計の盤面には、こんな標語が書いてあった。我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして、青鳥の家では、できるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が、皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。諸君よ、我々は輝く太陽の日をのみ記録する日時計のようになろう。悲しみをいつまでも心に溜めておいて、何の得るところがあろう。損失を いつまでも思い出して何の利益するところがあろう。失敗をいつまでも後悔して意気粗相しても世の中は益されはしないであろう。すべてこれらは人生の出来事中のカスである。カスにいつまでも執着すな。カスを捨てよ。盗っ人を追い出すようにカスを心の外へ捨てよ。我々の心はカスよりも高貴なものだということを知らねばならぬ。朗読を終わります。現在 K さんは毎日日時計日記を書き、通勤途中の車の中では笑いの練習。嬉しい時もそうではない時にも朗らかに笑って生きることができるよう、成長の家の行事で実践する努めて笑う練習をして仕事にかかっているそうです。問題を克服した K さんは、成長の家の行事でご自身の体験を発表する機会を与えられました。以前の K さんであれば、とても人前に立つことなどできませんでしたが、見事に発表してくださいました。後日 K さんの話を聞いて、能登にお住まいの方から喜びの声が届けられました。K さんと同じような悩みがあったそうですが、とても勇気づけられて、随分良くなったのだそうです。このことを知った K さんは、さらに喜びが増したようです。それまでは自分と家族の喜びであったのに、人のためにお役に立てたことがありがたかったのです。私は K さんの体験から、人間は本来皆素晴らしいということを改めて確信することができました。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。